私たちが読み進めていますルカによる福音書には、他の福音書にはないルカ独特の魅力的な例え話がいくつもあります。今日私たちが聞いている聖書の言葉も、まあ、ルカだけが記録する印象的なイエス様の例え話の一つです。まあ、聖書の中でもゴールデンテキストと呼ばれるにふさわしい箇所であると思います。でこの人は永遠の命を受け継ぐ生き方、神様の目にかなった生き方をしていると言えるような、つまり人の道にかなった生き方、聖書が私たちに求める生き方とは、生き方をしていると、この人はしているんだと言える人はどういう人かということをめぐって、律法学者とイエス様がお語りになったその対話のうちに、イエス様がこれこそがそういう生き方だと語ってくださった例え話です。神を愛し、隣人を自分のように愛する。永遠の命に至る人の道にかなった生き方とは、具体的にはこのような生き方だよと。道端に倒れている敵対する外国人すら、自分の隣人として接し、命を助けるあり方です。今日の箇所は、私たちが手にしている新共同訳聖書の込み出しに、良いサマリア人とありますが、これはもともと英語でグッドサマリタンですね。グッドサマリタンと言われていて、もちろんこの英語表現が元になれ、なって日本語でも良いサマリア人の例えと呼ばれ知られるようになった。そういう例え話だと、例え話のタイトルだと考えられます。良いサマリア人。善という文字が使われています。善意を持ったサマリア人、善良なサマリア人、このサマリア人は善人である。多くの人がこの例え話を聞いて、なるほど、隣人への愛に生きるとはこの通りのことだとすっきり納得いたします。これが神に喜ばれる人間らしい本当の生き方だと。しかし同時に、それが根っから善良な人格者になれという勧めだと聞き始めるならば、正直に言えばすぐにどこか後ろめたい気持ちも湧いてきてしまうようなところがあると思います。自分はこういう善意には生きられない。この例え話に登場する強盗に襲われた人の隣人になったサマリア人のその姿を憧れの思いで眺めますけれども、どうも自分はいつもこのような善意に生きることはできないだろうと。この例え話をイエス様がお語りになったそのきっかけは、イエス様を試そうとした律法の専門家、つまり聖書の教師が、イエス様との対話の中で、かえって自分が追い詰められてしまって、では私の隣人とは誰ですかと問うたことから始まりました。永遠の命を受け継ぐ生き方、つまり神がお喜びになる人間としての正しいあり方、人の道にかなった生き方とは何ですかと、まあ、そもそもイエス様を試験してやろうと目論んで問うたのですけれども、逆にあなたは聖書からどう聞き取っているのかと質問で質問を返され、まあ、問うているはずがいつの間にか自分自身の立場が逆転して答えなければならなくなり、そして全身全霊で神を愛し、また隣人を自分自身のように愛することが聖書の語る神の戒めの全体ですと、まあ、彼の意見、彼の信念を答える羽目になりました。主イエスはそれは違うとはおっしゃらないで、この律法の教師の答えを大変お喜びになりました。その通り、正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得られる、生き生きと生きられる。ところが律法の教師はこのイエス様の喜びと自分に向かって語られるその通りにしなさいという勧めに慌て出しました。主イエスのこの言葉に心が責められるように感じてしまったのです。そこで彼は自分を正当化しようとして、前の翻訳では自分を弁護して言いました。では私の隣人とは誰ですか。 音書記者ルカがこの立法の教師が自分を正当化しようとした、弁護しようとしたと。そしてそれはシュエスに自分の隣人、そしてそこからシュエスに私の隣人は誰ですかと問うたのだと理解したとき、この人はどのような心の責めを感じ取っていたんだとルカは思っていたのでしょうか。そのようにしなさいとシュエスに勧められたとき、私の隣人とは誰ですかと慌てて問うたことから、この人が第一の戒めである神を愛することにおいて不足を感じていたのではなく、第二の戒めである隣人を自分自身のように愛することにおいて、自分の欠けを感じていたのだろうと理解することは、これは当然のことであると思います。それは、私たちがこのシュエスの明快な例え話を聞きながら、これこそが隣人を自分自身のように愛する人間の姿だなと納得しながらも、言ってあなたも同じようにしなさいという言葉をこの私に語られた言葉だというふうに聞こうとするときに、なかなか喜んで聞ききれない。そこで私たちも自己弁護、自己正当化してくなってくるような思いと、この人も同じ思いを感じていたのだろうと思います。常にこのような善良さに生きることはどうも自分には難しそうです。けれどもこの例え話を読むときにいつも思い知らされるような自分自身の後ろめたい心を私自身感じながらも、しかし教会の仲間たちがこの物語と向き合ってきた代々の証言を読んで、今回も新しく気づかされたことがあります。それはある説教者が、このイエス様の例え話を語りながら、解きながら、イエス様がこのサマリア人のことを、グッドサマリタン、良いサマリア人とはイエス様ご自身は決してお呼びにはなっていないのだ、という指摘であります。シュエスは、この人のことを、善良な人、善意に満ちた人格者としてお語りになっているわけではない。33節。ただ追い剥ぎに襲われて倒れてしまった人の姿を見て哀れに思って近づいてきたと。だからここでシュエスがお語りになっているある人の隣人になったサマリア人というのは、良いサマリア人ではなくて、そう呼ぶのがふさわしいのではなくて、むしろ憐れみ深いサマリア人といった方が聖書に即したことなんだと、御言葉にきちんと聞いたことになるのだという趣旨のことを言いました。善良な良いサマリア人ではなくて憐れみ深いサマリア人、このように言ったところで何が違うのかと思う思いがないではありません。憐れみ深さというのは人が善良であることの一つの特目ではないかと思うかもしれません。しかしそうではありません。ここで使われている憐れみという言葉は、これは有名な言葉ですが、腹渡という言葉が語源になっている憐れみという言葉です。かわいそうでお腹が痛くなってしまう、その哀れみのことです。胸がキリキリと痛むことです。強盗に襲われた人が倒れている姿を見て、胃がギューッとわしづかみにされるような痛みを覚えるということです。前の翻訳ではこの哀れに思ってというサマリア人の心を描写する言葉を、気の毒に思いというふうに訳されていました。つまり、毒になってしまうんですね。見過ごしてしまうと、心の中に体全身を毒が回ったような嫌な気持ちになってしまうから、見過ごしにできない。見過ごすと自分の心が毒で蝕まれてしまう。倒れている人が誰であっても手を差し伸べて助けるというのは、それが道徳的なことだからと、これが正しい、人間として正しいことだからと、面倒事は避けたいという自分の正直な本音に打ち勝って、つまり自分の自然な心に打ち勝って道徳的なことを選び取った、良いことをしたっ というのではないのです。そうではなくて、倒れている人を見ると自然とお腹が痛くなってしまい、自分の心に正直に行動したのです。心臓がぎゅーっと縮こまるような痛みを覚え、いても立ってもいられなくなったから助けたんです。ここにあるのは善悪の問題ではありません。倫理道徳の問題ではありません。立法にかなうか神の御心にかなうかどうかという問いさえ、こういう心持ちに生きている人にとってはあまり問題ではありません。そういうことは吹き飛んでいると思います。ただただ気の毒に思ってしまうのです。ただただ締め付けられるような思いになってしまうのです。もしもその倒れている人を見過ごしにするなら、自分に嘘をついたことになります。自分にはそのことを許すわけにはいきません。心のままに自分の腹渡の求める自然に従って行動するほかないのです。このようなことを主イエスはお語りになりながら、言ってあなたも同じようにしなさいとお命じになりました。あなたも自分の心に正直に、あなたの心に憐れみが起きたその時に、相手がどのようなものであろうと、どのような状況に今置かれていようと、その憐れみのままにできることをすればよいんだ。それが神様の喜ばれることだ。どうして例え話では、サマリア人のうちにはこの憐れみが湧き上がり、ユダヤ人の仲間に責任があるはずの祭司や祭司の民族であるところのレビ人に、その憐れみが起こらなかったのか、イエス様は説明されていません。まあ、なぜ彼らが反対の道を通って行ってしまったかということについて、まあ、普通聖書の仲介書などを読むと、祭司やレビ人は血や死体に触れることによって汚れてしまい、自分の神殿でなすべき務めをなすことができなくなってしまうから、道の向こう側を通ったのだと、まあ普通は解釈されるところです。けれども、まあもちろんそういう読み方も、聖書を理解するためで、深みを増す読み方だとは思うんですけれども、よくわかるようになる言葉、読み方だと思うんですけれども、けれども私は以前、この箇所をですね、日本のある社会学者、別にクリスチャンじゃないんですけども、ある日本の社会学者が、この哀れみ深いサマリア人の例え話をめぐって語る言葉を読み、なるほどそういうことかと思ったことがあります。31節、32節で、祭司とレビ人が倒れ伏している人を見ると、それぞれわざわざ道を渡って向こう側を通っていった理由、その社会学者は次のように解釈するんですね。それは、あまりにその人に近づきすぎると、哀れみの心が燃え上がってきて、見過ごしにすることができなくなってしまうから、わざわざ遠回りした。っていう読み方をするんですよ。これあんまり教会の中でほとんど聞いたことのなかった解釈です。そして言います。旅人の求めを察知して旅人を助けたとき、サマリア人の自由は奪われたことになるのかと。まあ、つまりその倒れている人を助けるっていうのはなんか自分の自由が奪われて、自分の時間が奪われて、自分の財産が奪われて、自分の自由が削られることだと読んでしまいがちなんですけれども、旅人の求めを察知して旅人を助けたとき、サマリア人の自由は奪われたことになるのか。このときサマリア人の自由が制限されたとみなすべきではない。彼はいやいや旅人を助けたのではないからだと。サマリア人はそうしなければいられなかったのだと。彼はもちろん楽しかったわけではあるまい。彼がもともと意図していたことが阻害されたり、計画が変更されたりしたことは明らかだと。まあ、旅の宿に よって一日時間を潰すことになってしまいましたから、まあ、計画が変更されてしまったことは明らかだ。しかし、倒れている旅人を助けることは、この時サマリア人の自然な衝動に合致していたことだと。旅人の無言の呼びかけに応じることは、サマリア人にとって自由の制限どころか、逆に彼の自由の行使そのものであると。そういうふうに読むんですね。シュエスが正しい答えだ、それを実行しなさいと、律法の教師にお命じになったとき、その人が私たちと同じように後ろめたく感じ、では私の隣人とは誰ですかと言ったのは、自分を正当化しようとしたのだと、まあ、ルカはそういうふうに語っています。前の翻訳では自分を弁護したかったとあります。誰に自分を弁護しようとしたのでもなく、自分自身に自分を弁護しようとしたのだと思います。例え話の中の祭司やレビ人が道の向こう側を通らなければ、そこまで離れなければ、思わず駆け寄ってしまう、見過ごしにできなくなってしまう。そうでなければ、自分のことを許せなくなってしまう。そういう憐れみをこの人も知っているから、では私の隣人とは誰ですかと自分を正当化しようとしたんです。しかしここまで私たちが思い巡らしてきたことを考えれば、それは自分で自分に嘘をつくこと、自分で自分を騙すことではないでしょうか。本当は憐れみの心に従って行動した方が自分らしいことなんです。でもそれができない、それをやってはならないとブレーキをかかる不自由さがそこにあるのです。この不自由さの原因とは、次のような恐れ、不安であると思います。私たちが私たちのうちに湧き上がる憐れみのままに行動してしまったら、結局のところ私の生活は壊れてしまうのではないか。際限のない憐れみに私は疲れ果ててしまうのではないか。だから、私は私の憐れみに制限を設けなければならない。私は私の隣人をどうしても区切らなければならない。私の隣人とは誰ですか？どの範囲の人までをどの程度愛せば愛に生きていると言えますか？そうじゃない、その制限を取っ払って私たちの憐れみのままに行動しろというならば、私はあっという間に枯渇してしまいます。しかしシュエスは、どの範囲まで私の隣人として見ればいいのですかという問いに対して、一つのこの例え話を語り、一人の倒れ伏したユダヤ人と、憐れみ深いサマリア人の話をすることによって、その我々が設けようとする隣人の区切りを無制限に取っ払われるのです。職業の垣根も、民族の垣根も、信仰のあり方の垣根も超えて、憐れみが湧き上がるとき、その憐れみに突き動かされて、隣人を助け愛すること、それが隣人を愛することだ。あなたも言ってそれをしなさい、と励まされます。神が隣人を自分自身のように愛しなさい、と聖書の中でお教えになったとき、その隣人愛の前提となる、自分自身のようにというこの自分への愛のうちには、このような自分のうちに自然と湧き上がるその憐れみの心を無視せずに大切にしていいんだということが含まれていたのではないかと私は思いますけれども、このシュエスの例え話を自分のうちにはない善良さに基づく愛に生きるようにという勧めではなくて、私たちが私たちの人生を守るため、あえて憐れみの心にブレーキをかけて、目をつぶっているところからその心を解放して、その憐れみを大切にするように、あなた自身のそのうちに感じているその憐れみの心を重んじるようにという、そういう自由への招きだと聞きながらも、なお無視することができないことがあります。 憐れみは私たちのやりたいこと、やりたくないことではなく、それこそが自由の行使だと。本当は私たちが心から望んでいることなんだと。現代のある社会学者の言葉に目から鱗が落ちる思いで深く教えられながらも、しかし、なおここで無視できないことがあります。それは聖書が、この憐れみという言葉を、基本的には父なる神様の心、主イエスキリストの心を語るときにしか使っていないということです。ご自分の後を追いかけてくる、飼い主のいない、飼う者のいない羊のような群衆の姿を見て、腹綿を揺り動かすことに憐れんでくださった主イエスの憐れみというのが、ここで使われている腹綿が動くという言葉です。あるいはやがてまた読むことになります。ルカによる福音書の第15章も、今朝の子供の教会の説教でも取り上げられましたけれども、その、放蕩息子の例え話ですね。放蕩息子の例え話において、放蕩の限りを尽くし、破産し、人生を自分で壊してしまい、それでも方法の手で自分、父の家に帰り、使用人として雇ってもらおうとしていた息子を本当に遠くから見つけると、走り寄って抱きしめた、その父の憐れみの心を表す。それは神様の憐れみの心を表す言葉ですけれども、その憐れみが、この腹綿という言葉です。つまり、聖書は基本的には、この腹綿が揺り動かされるような憐れみの心のことを神様にしか向けて使ってないですね。私たち人間の憐れみに当てはめて、人間の愛に当てはめて、この憐れみという言葉が語られる箇所っていうのは、まあほとんど今日の箇所だけなんです。だからまた、教会の信頼すべき先人たちが、古代から現代に至るまで、この主イエスの良きサマリア人の例え話というこの話を読むとき、そこに何を見ているかといえば、この憐れみ深いサマリア人っていうのはイエス様のことなんだと。追いはぎに襲われて、倒れてどうにもならなくなっている人間っていうのは、我々のことなんだと。読んできたっていうのは、これは事柄にふさわしいことであると思います。宗教改革者マルチン・ルターもまた、たとえキリスト者といえども、回復が約束され、回復の途上にある宿屋のベッドの上に寝かされている、この病人なんだと、怪我人なんだと。手を差し伸べた人がイエス様なんだと、そういうふうに読んでいる。このような憐れみは聖書の語る人間の罪の現実と、しかしその罪の人間をどうしても捨てることができないという神様の憐れみ、敵をも隣人として愛す。神様の憐れみを表すために私たちが敵であった。神様の敵であった私たちを愛してくださる神様の愛、憐れみを語る言葉です。そしてそれは今日共に聞きました旧約の箇所であるホセア書のその一部の11章9節が語るように、たとえ裏切り者の神の民であったとしても、もうこれはもう裁かずには折れないというところまで突き進んでしまったとしても、じゃあ裁きを下そうと神様が思い定めた次の瞬間に神様の心がコロッと入れ替わってしまって、やっぱり捨てることができないと、どうしてお前を見捨てることができようか、思わず憐れんでしまう。裏切られても裏切られても憐れまずには折れない。もう徹底的に憐れむと。どんなに裏切っても徹底的に憐れむと。神様はその心にお定めになり、それは私は神であり人間ではないからだとおっしゃる。神様ならではの、我々には持ち得ようのない憐れみの心だと言わなければなりません。そしてこの神様の激しく惜しみない憐れみは、 御子イエス・キリストが十字架でその命を注ぎ出す事件にまで深まったのです。私たちがなぜ自分の憐れみの心のままに行動することができないか、ブレーキをかけてしまうかといえば、憐れみに無際限に生きていたら、あっという間に自分は枯渇しちゃうからだと。その不安と恐怖そのままに、まさにこの憐れみを徹底的に生き抜いてくださったイエス様は、十字架でその命のすべてを注ぎ出さなければならなくなったのです。そのことを思うだけでも、我々はやっぱり自分の憐れみについて自信満々になることはどうしてもできないものであります。けれども、私たちが自分自身のように愛する隣人のその範囲の垣根を完全に取り払われ、たとえ行きずりに出会ったものであったとしても、私たちの予定を一旦置いて、憐れみの心が動くままに関わっていいんだと励ましてくださるお方は、そのように一度関わったら、あなたは何を置いてもすべてを投げ出しても、あなたの持てるものを全部使い尽くしても、あなたの憐れみが動くままに隣人を愛し抜きなさいとはおっしゃっていないのです。私たちのために自分の、ご自分の命すら惜しまずにお捧げくださったお方は、この例え話では、ご自分と同じように私たちにも自分の命を私たちの隣人のために完全に注ぎきれとはおっしゃっていません。落ち着いて、シュエスの例え話に耳を傾けるならば、憐れみ深いサマリア人がしたことは自分にできる範囲のことだけでありました。近寄って、その傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯を巻き、応急手当てをして、自分のロバに乗せて宿屋に連れて行き、一晩の看病をし、それから宿屋の主人に二デナリを渡し、介抱を託して自分はまた旅立っていきました。また、帰りがけによるから、これより以上かかったらその時余計に払いましょうと言って、彼はまた、自分の商売へと戻っていったんです。彼の具体的な出費は2デナリ、つまりこれは労働者の賃金の2日分、まあ、いわば生活費2日分、それと物流速度が今ほどにない時代の商売の旅における1日の足止め、それと油やらブドウ酒やら包帯やらのプラスアルファですね。これは私たちにできないことではないと。いえ、十分できることなんです。傷ついた者に付きっきりで回復まで寄り添ったというんじゃないんです。腕の良い医者を探しに商売をそっちのけで駆けずり回ったというのでもないのです。そういう人がもう現れないようになるために街道を整備しましょうとか、見回りのグループを作りましょうとか、そういうことでもないのです。偉大な愛の授業をしたわけじゃないんです。小さな愛の技に生きたんです。我々は隣人の必要というのが無制限なもののように見えるから、その隣人の必要に寄り添おうとしたら、自分が無制限に注ぎ尽くさなければならない。あっという間に枯渇してしまうと思っているかもしれませんけれども、ここでは隣人の必要を無制限に満たすことが強いられているわけではありませんし、そもそもそれを満たすことができるはずはないのです。私たちは人であり、神ではないからです。哀れに思いという言葉は、もちろんこれはやっぱり何と言っても神様の憐れみを第一に語る言葉であります。神様がお使わしになったイエス・キリストが十字架におかかりになる姿こそ この神様の憐れみが 100% の仕方で完全に実現している見えるものになっているのです。このお方だけが私たちと私たちの隣人の必要のすべてをその憐れみによって満たすことがおできになります。けれども、私たちに与えられている、私たちに向けられている、このような神様の大きな憐れみの中で、その憐れみを知り、その憐れみを身に受け、その憐れみのうちに生かされているものとして、私たちも、この神様の憐れみの小さな小玉として、小さな模倣として、私たちなりの憐れみに生きることができるようになります。このような私たちの小さな憐れみは、まあ神様から見たらおままごとのようなものかもしれませんけれども、しかし、神様はそれを喜んでくださるのです。私たちがその主イエスの憐れみの真似をする、その主イエスの憐れみの小玉反響として生きるんだということ自体がなおおこがましいことであると思うのですけれども、しかし、主イエスは諦めなくてよいと。怖ばらなくてよいと。あなたも、ささやかな憐れみに生きることができるんだ。この例え話で、私たちの心をほぐしてくださっているのであります。しなやかな心、柔らかな心に生き、憐れみに生きてよい、小さな愛へと励ましてくださいます。大変興味深いことに、まあ大体同じテーマで語っているように見える、ルカによる福音書の第18章18節以下の金持ちの義員の話。まあマタイではその金持ちの義員は、金持ちの青年だったと言われますけれども、その人と主イエスのやりとりの時とは異なり、主イエスのお答えを聞いた律法学者、聖書学者は、この時悲しんだとも悲しんだ末に立ち去ったとも書いてありません。まあ彼の行動については何も書いてはいない。オープンエンドのままです。だから、この人はこの話を聞いて、この例え話を聞いて、あなたも言ってそのようにしなさいと言われて悲しんで帰ったと考えるのではなくて、喜んで自分のできるささやかな憐れみに生きようと歩み出すことができたと想像してよいのです。この主イエスがお語りになった例え話は、私たちを縛りつけるものではなく自由にするもの、解放するものです。無理強いされていません。できることをすればよいのです。主イエスは私たちのために惜しみなく自分を捧げてくださったのに、私たちの隣人への愛の技はあまりにも小さすぎると嘆かなくてよいのです。主イエスは私たちの小さな愛を喜んでください。励ましてください。そしてご自分の愛とまるでそれが一つのものであるように、この私たちのする小さな技を憐れみと呼んでくださる。その私たちの愛のうちに、神の憐れみの香り、フレーバーが見えるようにしてくださる。そういうものとして用いると約束してくださっています。ここに生まれる私たちのささやかな歩みは、永遠の命そのもの、天の父の御心にかなった人間らしい歩みである。この人たちを見なさい。と認め、背中を支え、私たちを使わせてくださるのです。罪許されているということは、イエス様の憐れみによって罪許されているということは、イエス様の命が打ち立ててくださった大きな大きな際限のない神様だけがお持ちになることのできる憐れみの中で、私たちは完璧でなくても、失敗しても、何度でもこのささやかな憐れみに生き直せる。そしてそのための力をいつも神様が与えてくださるということなのであります。祈りをいたします。